今日から4週にわたって丹波市内の歴史を訪ねるシリーズをお届けしていきます。まずは春日町、最初に歴史はということで資料館を訪ねました。舞鶴若狭自動車道の春日インターチェンジを降りまして、すぐのところにあるのが丹波市役所春日庁舎なんですね、
はい、
ですぐその横に春日歴史民俗資料館と、郷土資料館がありますね、
はい、ここね、この一角、この一帯の、いろんな文化遺産が展示してあるわけですけども、特にここは舞鶴若狭道と豊岡自動車道の分岐点、今交通の要衝でしょ、
はい、
で同時にこの辺りは播州から加古川を遡ってきた古代の道、うん、それから摂津から武庫川を遡ってきた道が峠を越えて、でここで合流したところから北行きますと、北東では由良川に沿って若狭まで行くようなね、はい、丹後の国に行く交通路、それからここから西北の東坂峠という峠を越えると田島へ、つまりこれ摂津と播磨と田島と丹波の交通の十字路ですよ、でそういうところから ね、かなり早くから人々が入ってきたみたいで、うん、旧石器も出てきてますけども、七日市遺跡、これはインターチェンジのすぐ近くですが、そこからは竪穴住居が出てきてる、お墓も、そして野々間というところからは銅鐸が出土して、これもうずもれてたままの格好で出てきましたから、その、うずもれてたような地面も含めてこの歴史民俗資料館に保存展示してあるわけです、うん、それから棚原という遺跡からは石の磨製磨いて作った剣ですね、
剣
です、これは珍しい、それから近辺には大きな二間塚という前方後円墳がある、まあ、こんな考古学的な遺物が展示してあるわけですけど、そこが古代の終わりぐらいからですね、春日大社の荘園になっていって、でそれで春日部の荘と言われたり、それが略されて春の日の部分の荘園です、はい、春日部ですから、おそらく略されて春の荘園というふうに、春部と言われるような地名ができたんだろうと思いますが、地方の役所の遺跡が山垣というところにあったりね、そうするとそこからは古代の記録、紙がまだ極めて貴重品ですから、中国でやったらね、大きな竹があるんですよ、それで竹の幹のところを平べったいヘラみたいにして、ね、書き物の漢字の必ずついてくる部首は竹が無理なんです。
なるほど、それで
書簡の簡、帳簿の簿、ね、でこういうその中国ではそのこういう簡言うたら竹のね札なんですけど、日本はあんまり大きい竹が、太い竹が中国ほどありませんが、だから木で札を作って紙の代わりに書く、大事にすると、これを木簡言ってるわけで、そんな山垣の遺跡から木簡も出てきてるんですね。そして中世の頃になりますと、こういう交通の要所は軍事的な要所でもあると、黒井城が作られて、
はい、
明智光秀と戦ったりするわけですけども、こんな場所の長い歴史の遺物をこの歴史民俗資料館、そして、この地域の人々が生活に使ったような生活文化の遺品を収めてあるのが西隣の郷土資料館です。ぜひゆっくりとね、コロナウイルスも収まって行楽の季節には来ていただいたら、高速道路の春日インターチェンジからもう降りて10分かかるかかからんか、もう一つは JR の福知山線の黒井駅という駅から歩いて10分ほどですからね。この春日の資料館2つ、駅のすぐ近くにあるわけですけど、こっからこの春日の盆地の北の端、黒井城の山の麓のところに氷頭神社があるわけですね、
はい、
で氷頭神社というのは結構各地にある神社で、伊達氷頭神社言うたりね、これ氷いうのは武器なんですよ。
あ、兵庫県の氷ですね、
あれは武器いうことなんです。それで氷頭、だから武器の神さん、武器の主みたいなね、おそらく 古代ここの和の氷頭神社は平安時代の初めの延喜式という法令の中に政府が公認した神社として出てくるわけですから、ということで平安の初めには武器の神様を祀られているということは、大化の改新の結果出来上がった律令国家、国の中が軍に分かれている、
うん、
で軍の中に武器をひとまとめにまとめた武器庫を作れというような命令がありますから、
はい、
大化の改新の御事のりの中にね、武器庫のあたりで武器を守る神さんとして祀られたもんなんだろう。
じゃあ大事な神様だったんですね、
う
ん、で
それがおそらくね、中世になってこの、 山城ができたりすると、うん、ここを根拠にした武装勢力も、まあ、武器の神さんですから、
うん、
相変わらず同じように信仰する、こうして長い神社としての歴史を伝えてきたとこなんですね。
ではいよいよその氷頭神社です。氷上高校の西隣になるんですね、
はい、県立氷上高校の西隣ですね、はい、氷頭神社、兵隊さんの兵という字と主人主の主という字で氷頭神社です。でここは非常に興味深いのはですね、境内、ずっと歩いてみますと本殿の奥ですね、大きな森がありまして、その中に巨石があったでしょ。
大きな木が、
ね、
木の根元のところに石がありました、
うん、その、うん、中には名前のついた石があって、
はい、なんていう名前でした？
鏡石。
ああそのことね。
鏡というのはね、
はい、
なんや言ったら道具として姿を映す、影を見る、影見がなまって鏡という言葉が出たいうんですが、うんうん、同時にその鏡が本格的に使われるようになった弥生時代、青銅の道具が使われるようになってからね、金属の道具使って鏡ができる、一面ツルツルにして片一方にいろんな彫刻がしてある古墳時代なんかの鏡がよくありますけども、そのツルツルの鏡、初めて鏡を手に取った人というのは必ず今でも小学校の子が太陽を映してチラチラ遊ぶんですよ、
はいはい、
で我々はこの鏡の表面に太陽が映って反射すると科学的に言うわけですが、古代の人たちにとって日本は八百万800万という多くの神さんを信仰して多神教の文化ですね、その最大のものが天照大神と言われた太陽神、
うん、
そうすると鏡があったら太陽が反射できるいうことは、遥か遠いところにある太陽がこの金属の器には乗っかかってくるわけです、
はいはい、
そういうところから日本では道具としての影を見る鏡が神さんが乗り移る道具、
うん、
だから別に姿を映したこともないけどお正月に鏡餅のがあるわけです。
ありますね、
ね、各地の神社でも小さいお家の神棚でも鏡が立ててある場合がよくあるような、うん、神さんが乗り移る場、そしたらさっきの鏡石は姿を映すことなんかできないとすると、鏡のもう一つの意味は神さんが乗り移るいうことですよ。そういう古代の信仰の名残が残ってると。そして平安時代の記録の中にこの氷頭神社出てきますから、日本でも最も古い時代から神社として祀られてる場所だということであります。そして、神社の言い伝えでは御祭神は大国主の御事で食べ物の神さんやということになっているわけですが、うん、神社の名前から何を連想します？戦いに強い神さんいう意味も汲み取れるわけでしょ。そうすると中世になって侍の時代になったら、その侍たちの信仰が集まっていく、
うん、
この丹波から播磨にかけて氷頭神社がいくつか分布してるんですけどね、こういう場所に律令国家が動揺する時期、荘園が形成されて、春日部の荘いう荘園ができたということでありますが、その中世の終わり、戦国の頃になると各地に武将が砦お城を築いて割拠すると。この武将にとってはどうです？
やっぱり大事な場所ですよね。
戦いに勝てる神さん、
戦いに勝ちたい。
でちょうどこの氷頭神社の東側に県立氷上高校がありますが、その東の山が黒井城の本丸のある山なんですよ。
わー、一番いい場所に作ったって
感じですね。そうそう、その時代のね、
うんうん、
武将たちは戦いに勝つお祈りをするためにこの神社を信奉すると、そういう神社でもありましたね。でこの神社に明智光秀に打ち勝ったと言われている赤井直政の兜というものが伝わってるんです。
どこにあるんですか？
この神社の社務所に、
はい、 今週は春日町の民俗資料館氷水神社などを訪ねました。来週もお楽しみに。